門郷と
ユノッチの
ディスタン3。はい、6月17日土曜日、
はい、
21時となりました。
はい、皆様こんばんは。
はい、皆さんこんばんは。加藤光と命のリスタン3の時間でございます。
はい、
はい、本日もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
今日は6月の17日ですね。
うん、
6月17日か。
うん、
梅雨だ。
そうだね。
うん、雨降ってるね。
うん、
収録日も今日も雨ですね。
雨ですね。
昨日の夜から降ってる感じかな。
うん、
なんか最近災害級とか警報級の雨とか多くないですか。
多いね。
茨城県の、
うん、
取手市がなんか水没したりとか。
ああ、うん、
あとは越谷、埼玉の越谷がなんか、
うんうんうん、
やっぱ水没してたな。
ね、
梅雨時の2年分ぐらいの雨が1日で降っちゃったとかね。
うん、
っていう感じらしいけど、
うちもね、その
なんで
実家の静岡の、うん、実家の周りの川が、
うんうん
うん、氾濫しそうになってたりね。
うんうん、
うん、結構心配だった。
結構今年の雨は被害が出てるみたいですね。
うん、
ちょっと心配だけどな。
うん、
まあこれ気をつけようがないからな。
そうなんだよね。
うん、まあやばそうだったらもう早めに避難すること。
うん、
うん、ってことかな。必ずいるのは川の様子を見に行ってくるっつって被害に遭う人ね。
うん、
なんでかなっていうのあるけどね。
うん、
なんでそんなフラグ立てて行っちゃうのかなみたいなね。
大丈夫だとまだ思っててっていうところなんだろうね。うん、
ね、川の様子とかね、見に行っちゃダメですからね。
うん、
うん、気になっても行っちゃダメ。
うん、
ってところかな。
うん、
川の様子をちょっと見に行ってくるは死亡フラグですからねって言いますけど。
うん、
それはこの間猪木さんがね、
うん、
高齢者対策で、
うん、
高齢者支援の高齢者対策でお年寄りにね、
うん、
みんなにお餅を配りましょうみたいなこと言ってましたけど、
うん、
それと一緒ですからねって言いますけど。
言ってないし。
いやいやいや、なんで高齢者対策で餅配んねん。
ちょっと雨降ってるから田んぼ見てくる。
なんでやねん。あかんで、ほんま餅なんか配ったら。
じゃあ田んぼで餅配る。
やかましいわ。確実に仕留めようって気満々じゃねえかそれ。
仕留めて何の得があるのよ。
いやいや、わかんないんだけどね。いやいや、まあそうね、とにかく気をつけるというよりは避難ね。うん、雨自体はもう防ぎようがないんで、
うん、
早めに避難すること。
そうね。
でやばそうだったら仕事休むとか、
うん、
仕事職場からもう帰るとか早めに、
うん、
ね、帰れなくなりそうだったらもう早めに帰るとか、
うん、
でその水辺に近づかないこと、
うん、
うん、それだけですよね。
あとはもう2階がある人は2階で寝るとかね。
うん、そうそうそう、
なるべく高いところで、
うん、
うん、
命が大事ですからちょっと考えましょう、うん、
ね、
ね、うん、ということでございますよ。
はい、
くれぐれもだから災害に気をつけてください、皆さんね。
うん、
というわけで、加藤光とユノッチのリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田 .fm、 綴りは listan@narita.fm です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
ツイッターはハッシュタグシャープカタカナでリスタンでツイートできます。
またラジオ成田はインターネットからでも聞くことができます。 サイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。周波数 83.7MHz でどうぞ最後までお楽しみください。
はい
はい、本日のテーマ、忘れ物、物忘れについて。
うん、
忘れ物とか物忘れしたことありますか？
いっぱいあります。
あ、そう。
うん、
何かそれで取り返しがつかないことになったとか、手遅れになったとか、そういうことある？
そこまでひどいのはないな。
あ、そう。
うん、
なんかその猪木さんのその物忘れが原因で、
うん、
尊い誰かの命を奪ったとか、そういうことないですか？
ないわ。
そうなん。そうか、俺3人ぐらいやってんのかなと思ったけどね。
どっから3っていう数字が出てくるんだよ。
なんとなくね。猪木さんならやってそうだなと思って。
そういうでっかいのはないかな。
あ、そう。
うん、
あのうんこした後に、
うん、
拭くのを忘れたとか、そういうことない？
ない。
あ、そう。
しょうもねえ話題だな。
いやなんとなくね。
あんの？
いや、ないっす、ないっす。
なんだよ、あるって言えよ。
いや匂いで気づいたとかね。うん、そういうことあんのかなと思って。
ないわ。
あ、そう。まあ、よくあんのは、あのあれですね、お風呂でね、
うん、
体洗ったかなとかさ、頭洗ったかなって。
そう、あのリンスとかトリートメント流し忘れちゃったりはある。
そうそれでなんか、あの取り返しがつかない、誰からの命を奪ったとか、そういうことある？
ない。
あ、ないのか。
どうしてもそこに結びつけたいようですね。
いやそうね、なんかね、3人ぐらいやってそうな感じがするんでね。
携帯電話家に忘れちゃったわ、たまにやるけど、
携帯電話を忘れるともう何にもできないからね。
そわそわしちゃうよね。
いや本当に精神的に落ち着かないよね。
うん、
もう携帯ではないと本当ダメ。
もうダメな体になってしまった。
あのレインの話じゃないけどさ、
うん、
ね、今月ね、
うん、
今月末にレイン、
うん、
ね、リスマニーでやりますけど、
うん、
レインの話じゃないけど、あのあれだよね、もうネットと切っても切れない私たち状態になってますんで、
はいはい、
例えばなんだっけ、電子マネー、
うん、
電子マネーなんかもそうだよね。
そう、
携帯電話で数字でね、給料の電子マネー振り込みももう今年解禁になってますからね。
うん、
だから現金を手にすることなく、携帯電話の上の数字上だけでお金もやり取りしてるっていうね、
うん、
人も中にはいるんですよ。
うん、
そう、だからそういう人にとってはお財布も持ってなくて、うん、全部携帯電話でやってるんで、
うん、
携帯電話忘れたらもう大変よ。
ね。
そう。で、携帯電話忘れてないけど、
うん、
その田舎の方とか行って、
うん、
いざ携帯決済しようと思ったら、
うん、
電波が届かないとかね。
ああ、あるある。うん。
そう、電波が届かないと携帯決済できないんですよ。
うん。
まあ当たり前の話だけど。
うん。
それもね、だから、なんかワイヤードの限界というか、
うん。
結局はだから、繋がってないと、ね、その回線が繋がってないと、全く意味をなさないとかね。
うん。
うん、っていうのもあるんだよね。
ね。
うん。
最近ほら、チケットもさ、電子チケット増えてきてて。
うん。
あれもやっぱり、その、チケットの券面を出すのに、ネット環境がないと、そこまで行けなかったりするから。
うんうん。
なんか、よしわろしっていうか、電波障害起きたらさ、チケット出せなくなっちゃうやんって思うんだよね。
そうね、その電波障害が起きなくても、
うん、
楽天モバイルの人だけ出せなかったりとかね。
ああ、うん、
そのいわゆる電波の弱いキャリアだけ異常に出なかったりとか、
うん、
ってことがあったりするわけですよね。うん、そういうの困るよね。
そうなんだよね。
だからもうつながることが当たり前にしてもらわないと本当困るよね。
うん、
電波弱いとかあっちゃ困るよね。
うん、
まあ物忘れの話とはちょっとずれてますけど、
まあ、
物忘れっすよ。
うん、
若い頃と比べて、
うん、
当然年を取って、
うん、
物忘れって増えた？
めっちゃ増えた。あ、でも、
あ、そう、
あ、子供の頃は子供の頃で、
うん、
いっぱい忘れ物はしてる。
あ、そう。
体育の時間があるのに、授業があるのに、うんうん、体操着忘れた、うん、 さ、
はいはい、あるある、
お母さんに届けてもらったりとかさ、
うんうん、はいはい、うん、学校にランドセル置いて帰っちゃったとかね、忘れて帰っちゃったとかね。それもありますよ。で、学校から電話かかってきてさ、
うん、
ランドセルが残ってるんですけどみたいな、あ、忘れたみたいな、
う
ん、
ランドセル置いてどこ行ってたの、
家に帰っちゃったことあって、うん、
わ
ーそうそうそうあった、そう、そういうことあった、あった、
わ
ー、うん、それこそ体操服だけ持って帰っちゃった、
うん、
なんで背中に背負ってないの、お前気づいてないんやって話なんだけどね、
うん、
あるんすよね、そういうことってね、
うん、
忘れ物な、
うん、
いやでも物忘れがひどい最近ね、
うん、
人の名前とか覚えられなくなったね、
あー、あと昔のその同級生の名前が出てこないとかさ
あるね、
昔は覚えていたことを忘れてしまっているみたいなのが増えた、
うん、本当だよな、
うん、
なんでなんだろう、やっぱ衰えてくるってことなのかね、
おそらく
女の子の名前とかも全然忘れちゃってる、舞台とかやれる気しないもんな。
うん。
セリフ絶対覚えらんねえよなとか思って、
もう夢とか見るでしょ、やだ、うん、本番なのにどうしよう、あの本が頭に入ってないみたいなやつ、
うん、うん。
時々見るもん、
そうだよね、
あどうしようどうしようってとこでハッて目が覚めて、あ、うん、夢でよかったって思うやつ、
そうだよね、
うん、
ほんとそう、
うん、昔のこともすごく印象に残ったことは覚えてるんだけど、
うん、
それ以外の細かいことってどんどんこう忘れてってるよね、
忘れてってるね、で、うん、その印象もなんか美化されてたりするんだよな、
あ、
うん、
覚えていることが正しいとは限らないみたいのあるね、
そうそうそうそう、でふと思い出したりすることもあるんだよな、
うん、
全然忘れてたんだけど、
うん、
そういえばあの子今何やってんだろうなとかって、
うん、
ふと思い出したりすることあるんだよな、
うん、
そういえばそんなやついたなみたいなね、
あとはその意図的に忘れようとしてる嫌な思い出とかあるよね、
うん、ああ、
そういうのがなんかふとしたことで何かをこうきっかけにして、ああそういえばみたいに思い出して、こう嫌な気持ちになることもあるよ、
ああまあな、
っていうことは覚えてるってことだよね、
まあ覚えてんだよね、うん、きっと記憶の中にはあるんだろうな、
うん、
自由に引き出せなくなってるだけで、
うん、
でも忘れるんだよな、
うん、
俺新しい記憶の方が全然蓄積されていってない感じがする、
ああ、どんどん世の中がね複雑になっていって、で、うん、ネットもつながって、
うんうん、
その知らない人の情報まで得られる時代になっちゃったから、
うんうん、
情報過多になってるからっていう部分も多少はあると思う、
あんのかな、
うん、
もう病気なんじゃないかと思うぐらい忘れてるよな。
やっぱ人の名前系、興味があるかないかなんじゃない？
ってことなのかな。わかんない。あの認知症のおばあちゃんにね、
うん、
生きたうなぎをポンって渡したら、
うん、
タッタッタってこう台所に行って、
うん、
でまな板にこう串かなんかガン打って、
うん、
ザーってさばいて、
うん、
で串打ちして、
うん、
焼き始めたっていうもんね。
それなんか昔のことは覚えてる。
そう
言うよね。
そうなので、その昔そのうなぎ屋さんだったんですって、そのおばあちゃん、
うん、
で認知症でもう会話もできないぐらいなんだけど、
うん、
うなぎ渡したらものすごい手さばきでうなぎさばくんですって。
すげえな。
そうだから、それでうなぎ串まで打って焼き始めちゃうんですって、
うん、
見事な仕上がりなんですって。それがだからやっぱり体が覚えてんだよね。
うん、
認知症になっても覚えてる、体が覚えてることもあるんだな。
うん、
いやでも本当物忘れひどいんだよな。
最近さ、なんかマユアントワネットのネタをパッて、あこれにしようって思ったのに、
うんうん、
メモしとかないとすぐ忘れる、
うんうん、そうだよね。俺もすごいメモ取るようになった。忘れなかったのにな、ネタとか。
うん、
全然忘れるもんね。
老化現象なんですかね。
まあな、 メモ取ってるもんね。老人対策で餅を配布とかメモ取ってるもんね。小出し小出しにしてるけど、
う
ん、ねえ、実写版のセイントセイヤ爆死とかさ、スープストック離乳食事件とかね。
なんかこの話一回したような気がするんだけどさ、
うんうん、
これも気のせいかな。
それは多分忘れた方がいいですね。多分そぐを忘れた方がいい。あの忘れちゃいけない記憶と、
うん、
忘れた方がいい記憶っていうのもありますよね。
ああ、なるほどね。
それは忘れた方がいいっす。
うん、
ね、あの一回取ったとかそういうことは忘れた方がいいかもしれないですね。
そうだね。うん。
そうですね。うん、ねえ、ターン A ガンガルとかさ、
うん、
ネオジム磁石規制とかね。
ああ。
ネオジム磁石規制あったな、
うん。
知ってる？ネオジム磁石飲み込んじゃう子がいるんだってね、あれね。それでネオジム磁石のおもちゃは販売禁止になると、
うん、
で慌てたのがプラモ業界ですよ、
うん、
プラモデルってネオジム磁石結構使うんですよ。でそのプラモデルメーカーのネオジム磁石が一旦販売休止になりますっていうことで、
うん、
俺5000円分ぐらいすぐ買ったもんね、
アマゾンで。
そしたら、
うん、
子供向けの玩具だけで、
うん、
プラモデル用のネオジム磁石については販売禁止にはなりませんよってことになって。
なるほど。
俺買っちゃったよ、5000円分もと思って。
ああ。まあ5000円分ぐらいなら。
まあまあね、
うん。
まあね。磁石だらけよ、だから今うち。ねえ。そういうことあったな。まあ、こうやってね、メモしてんだけどね。
うん。
うんうん。まあいいんだけどね。
うん、
まあ物忘れですよ。
はい。
まあそういう物忘れが最近ひどいねって話ですね。
うん。
で改善できんのかな。
なんか改善する方法ないのかね。
なんか魚を食べるといいっていうね。
ああ、
なんか DHA を取るといいとかいろいろあるみたいだけどね。
まあね。
うん、だけどこれ改善して昔のような状態に戻れるのかな。
取れないと思う。
これからどんどん忘れていくのかね、やっぱり。
なんかさ、だって興味のあることがその少なくなってきてるっていうか、うん、経験 したことが増えてきて、
うんうん、
目新しいことっていうのが減ってるわけですよ、
うんうんうん、
で刺激が減ってるから、
うん、
でさらに情報型が追い打ちをかけてるわけじゃん。
まあ、確かに興味の対象っていうか興味がなくなってるっていうのはあるよな。
うん、
女の子にも興味ないもんだって全然。
わモビルスーツだと思って覚えろよ。
いやいや知らんわ、うん、モビルスーツもなんかよくわかんねえもんな最近な。うん、
ダメだ終わってるよ、うん、
まあね、もうほんとそんな感じなの。どうしたらいいんだろうね。
困ったね。
頑張るしかないんだけどさ。
うん、更年期かな、
うん、更年期なのかね。興味持てないんだよね。わかんねえな。まあ頑張るけどね。
うん、
まあいいオチがつかないんでしょうがないけどさ。
そうね。
うん。まあこんな感じでね、人々は衰えて忘れていくんだなっていうね。
うん。
そういうことですかね。
はい。
うん。というわけで今日はね、物忘れ、忘れ物についてということでお伝えしました。
はーい。
リファンコーナーです。
はーい。
あんまり伝えることはないですね。この間マイアミまでやったんで、
うん、
マイアミの後からですけども、
うん、
エミリア・ロマーニアグランプリ、イタリアですね、
うん、
が洪水でまず中止。
はいはいはい。
でその次はモナコ、
うん、
モナコはですね、
うん、
優勝がマックス・フェルスタッペン、
うん、
2位がフェルナンド・アロンソ、
うん、
3位がエステバン・オコン、アルピーヌが3位に入ってますね。
へー。
うん、っていうぐらいの話で、特に特筆するような話はなかったですね、うん、そしてモナコの次スペイン、
うん、
スペイン優勝がマックス・フェルスタッペン、
うん、
2位がルイス・ハミルトン、うん、3位がジョージ・ラッセル、メルセデスですね、
うん、
メルセデスがちょっと頑張ってるよというところですかね、
うんうんうん、
で個人的にはそんなに興味がないんだけど、
うん、
世間的に話題になったのは角田裕毅ですね、
うん、
角田裕毅と、ね、ジョー・ガンユーが、
うん、
まあバトったんですね。
なんかコーナーで抜くときにどうのこうのってやつだよね。
そう、ジョーが仕掛けたんだよ、
うん、
ジョーが抜こうとした時に、
うん、
角田が押し出したと、
ちょっと膨らんだ
コース外に、うん、コース外に押し出しちゃったと、
うん、
でジョーが無線で押し出されたと、
うん
うん、言ったら審判がペナルティー5秒っていうことにしちゃったっていう、うん、でその時ちょうど、8位とか9位走ってたんですよ、
うん、
角田が、
うん、
で5秒加算すると12位だっていうことで、うん、ポイント圏外になってしまったっていう話ですね、
うん
うん、ただ押し出してないんだよねそもそも、うん、勝手にジョーがコースアウトしていっただけで、
うん
うん、でいわゆるレーシングインシデントっていうか、
うん、
当然抜こうとすると当然バトルになるんで、
うん、
そういう状況になるよね、
うん、
っていうぐらいの話で、
うん、
でそれをなんかこう勝手に場外に場外が出てって、
うん、
でそれを審判が角田がやっぱ押し出したっていう判断をしちゃうんで、
うん、
それでちょっと物議を醸してると。
なるほど。
あれでペナルティーになるんだったらバトルなんかできねえよってみんな言ってるっていう話ですね、うん、
ね、
うん、そうなので、うん、どうなんやっていうことですね、うん
うん、私もそう、まあ、ツイッターでそこのこう、うん、映像を見たんだけど、
うんうん
うん、なんか普通にあの守っただけじゃんみたいなさ。
そうそうそうそう、うん、そうなんだよ。だからそれじゃレースにならねえし、
うん、
まだ周回も残ってたんで、
うん、
ジョーは引いてもチャンスがあったと思うんだけどね、
うん、
そう、あそこで勝手にコース外に自分から出て、
うん、
で押し出されたはないわって思うよね。
なんかサッカーとかのさ、
うん、
ペナルティーその倒されたっていうのを過剰にこうアピールしてさ、
そうそうそうそうそう、うん、まさにそうですね。
うん、それでなんかこう
ごねたもん勝ちみたいな、
してもらってみたいな、そんな感じだよね、
う
ん、
そうそうそう、まさにそう、ごねた、うん、ごね得ですよね、
うん、
うん、なのでよろしくないんじゃないですかねあれはっていう ね、うん、ただ角田裕毅なんですが、
うん、
F1 の5人の専門家、イギリスのね、
うん、
イギリスの5人の専門家が選ぶ、ドライバーパワーランキングっていうのがあって、
うん、
要は今までのレース結果とか全部無視して、
うん、
車の性能とかも全部無視して、
うん、
ドライバーの能力を評価するっていうランキングがあるんですよ、
うんうんうん、
でそれが今のスペイングランプリを終えた時点で、
うん、
角田裕毅はランキング5位です。
すごいね。
そうだから、あの専門家はみんな角田裕毅ってすごく評価してて、
うん、
あの速い車に乗ってたらもうトップレベルだよっていう、うん、もうお墨付きをもらえてるので、
うん
うん、なので角田裕毅とアルボンですね、あとアレクサンダーアルボンですね、
うん、
角田とアルボンはすごく評価が高い。アルボンが7位ですからね。
お
ー、このスペイングランプリだけで言うと角田裕毅が12位で、
うん、
アルボンは16位なんだけどね。
おー、マシンが変わればっていうところに期待が持てるね。そうそうそう、
結構だからレースの結果はねついてこないんだけど、こういうことになっちゃってるんだけど、うん、世界は角田裕毅を評価してる、
うん
うん、で日本人アスリート、
うん、
日本人アスリートといえば誰ですかっていう質問を、
うん、
アメリカとかヨーロッパで、
うん、
したところ、
うん、
ダントツ1位なんですよ。
へ
ー、角田裕毅ってダントツ1位なんですよ、
うん、
そうで日本でね世界で活躍する日本人アスリートといえば誰ですかっていうと、
うん、
角田裕毅ってほとんど上がってこないんですよ、
うん、
みんなね大谷育英とか答えちゃうんですよ。
育英
いやいやいやねえピカチュウ、育英さんかなやっぱり、うん、っていう感じなんですけど、
それどこの日本かな
そうわかんないけどね、まあ、でも大谷ってみんな言っちゃうんですよ、
うん、
日本だと。
でもアメリカでも、そうでしょうね、
うん、なんそんなにピカチュウみんな好きか、
うん
うん、だけどアメリカでも今 F1 ブームなんで、
うん、
あのアメリカでも今活躍してる日本人アスリートって言ったら誰ですかって言ったら大谷よりも角田って答えるんですってみんな。
へえ。
それぐらい角田裕毅って人気があって、
あ
そうで、この間イタリアのエミリアロマーニアグランプリの時に、
うん、
中止になったじゃん洪水で、
うん、
で洪水の時にその民家のその泥を運んだりとかっていうそのボランティア活動を角田裕毅してたんですよ。
へえ、うん、
そう、それがだからまたネットでツイッターとかで拡散されて、 角田裕樹は君はヒーローだみたいな感じで、世界中に結構、うん、角田裕樹の人、こう日本人アスリートってやっぱすごいなみたいな感じで、
うん、
すごい評価されてて、
うん
うん、あのルイス・ハミルトンもね、うん、メルセデスのルイス・ハミルトンも僕は角田裕樹を尊敬するよとかって言ってたしね、そうそう、なんでみんなから結構リスペクトされてる、
うん
うん、日本を代表するアーティストとして、
うん、
アーティストじゃない、アスリートとして話題になってる人物なんですね、
うん
うん、これ来年再来年あたりね結構行くんじゃないですかね、
ホンダで乗るんじゃないの、
そうだからアストンマーチン行くかレッドブルに昇格するか、
うん、
てか今のまま行けばね、
うん、
もう去年までとは打って変わった評価ですね、
そうだね、
うん、
なんか
グラインは人気あるんだよ、
暴れん坊みたいなさ評価だったけど、う
ん、ねえ、
うん、
俺もだからね今年来年あたりもう角田裕樹は F1 にいないなと思ってたもんって、
うん、
絶対もう降ろされちゃうなと思ってたんだけど、
うん、
今年のここまでの感じだと来年以降も安泰ですね、
そうだね、うん、
うん、安泰どころかもうトップチームに行く可能性が出てきてますね、
うん、
下手したらフェラーリとかさ、
うん、
フェラーリとかメルセデス乗るんじゃないかなとかっていう、
ね、
うん、感じすらある、
うん、
まあ楽しみですね、
うん
うん、あとねもう一個特筆する点があるとするならば、
うん、
まあ、レッドブル一強で面白くないんですよ今年の F1 って、
そうね、うん、
そうで、フェラーリがフェラーリとメルセデスが、
うん、
車体のバージョンアップをしたんですね、
うんうんうん
うん、で去年レギュレーションが変わって、
うん、
レッドブル型の車体と、
うん、
メルセデス型の車体と、
うん、
フェラーリ型の車体ってこう三者三様に形が分かれたんですよ、
うん、
で一番速いのはフェラーリだって言われてたんですよ、
うん、
特に一発の速さはもう絶対フェラーリだと、
うん、
ただロングランはレッドブルの方が速いねっていう感じだったんですよ、
うん、
メルセデスはもう完全にこれ車体の作り失敗したよねっていう評価だった、うん、で今年スペインでみんなバージョンアップして、
うん、
フェラーリもメルセデスもレッドブル型の車体になりました。
お
そう車体がね形が変わって、
うん、
レッドブルと似たような形になりました。
まあ車体ならそんなにそのお金かからずに変えられるのかな。
いやそんなことはないと思うけど、
うん、
まあ、結局あの形が一番速いっていうことになったんでしょうね。
うん
うん、だからフェラーリはだから逆に一発の速さを失ったっていう感じなんだけどね、
うん、
予選だけは速かったのに、
うん、
予選の速さを失ってその決勝のそのロングラン重視に変えてきたってことだよね、
うん、
でメルセデスはもともと車体の作り失敗してたんで、
うん、
やっぱり一番速いレッドブルの形にしようってことになったんだろうね、
うん、
そうだからこう年数を追うごとに F1 の形ってみんな似てくるんですよ、
うん
うん、でそれがまあレッドブルの形が正解だねっていうことにどうやらなったっぽいね、
うん
うん、でね案の定ねフェルスタッペンが優勝だけど、
うん、
2位と3位がハミルトンとラッセルなんで、
うん、
メルセデスが2位3位に来てるから、
うん、
でセルジオ・ペレスが4位なのでレッドブル4位なので、うん、なんでメルセデスは形変えたらめっちゃ速くなってきたよね。だから
まあこれでちょっとでも引っかき回してくれるとね面白くなるんだけどね。
まあね、ただ、うん、スペインに関してはフェルスタッペンがトップで優勝して、うん、2位のルイス・ハミルトンまで24秒差なので、
うん、
やっぱり全然速さ的には全然縮まってないですよね。
そうだね。
ハミルトンが24秒遅れ、ラッセルが32秒遅れだからね。
うわ
ぁ。なのでまだダントツですね、レッドブル、うんうん、まあそんな感じですよ、
うん、そう簡単にはひっくり返らないね。
もうね、
うん、
次はカナダグランプリですね。
お
カナダグランプリを楽しみにしましょうということですかね、はい、うん、以上 F1 コーナーでした。
はい
はい、はい、リスマに告知です。
はい、
今月はシリアルエクスペリメンツレインです、
うん、
レインね、
うん、
レイン25周年だそうでね。
ねえ、
そう25周年でなんかゲームまで出るらしいじゃないの。
そうなんですよ、いきなり発表されてびっくりしました。
ねえ、狙ってたわけじゃないんですけど私たち。
うん、
うん、ほんと偶然って恐ろしいな。
ねえ、
まさかこんなタイミングでねレイン再評価、
うん、
再放送とかあるんじゃない、ひょっとしたら。
でも今さ、アマプラとかでもあるよね、うん、
見られる見られる。
レンタル品になってるかな、だけど見放題じゃない。
わかんない、 見放題に入ってたような気するけどな。でもまあ見ようと思えば見られますね、どこでも。
うん、
でひょっとしたらテレビで再放送あるんじゃないかなと。
うん、
再放送ならいけるけど、
うん、
この作品、こういう作品新規でってなかなか難しいよね。
まあ難しいでしょうね。
これは作れないよね、こういう作品はね。
うん、
とにかくわけがわからない、
うん、
なんかすごいっていうのはわかるんだけどね、
うん、
なんかすごいってのはわかるんだけど、結局わけわかんない、
うん、
全部見れば多分なんかわかるはずだ、
うん、
全部見たけどやっぱなんかよくわからんと、
うん、
そういう感じのアニメだよね。
うん、
今の若い人がこのアニメ見たらどう思うんだろうね。
うーん、謎だらけすぎて興味を引くかもしれない。
うん、やっぱり二極化するんだろうな、これもな。
うん、
わけわからんっつって言っちゃう人と、うん、なんだこれはなんだこれはっつって興味津々で見続ける人と、
うん、
今の人はやっぱり切っちゃう方が多いんだろうな。
うん、
そんな気がする。
そうね、
うん、それぐらい評価の分かれる作品よね、これは。
ちょっとマニアックすぎるからね。
うん、
一般の人が見ても全く分からないもの。
普通は分かんねえよな、これは。
うん、
うちのおかんとかに見しても絶対これ分からんやろ、多分。
うん、
シリアルエクスペリメンツレイン、とにかく訳が分からん。
うん、
わけがわからんけどなんかすごそう、そんなアニメです、うん、
はい、
うん、ね、今回はこのね、多分今までで一番難易度の高い作品だと思うんですけど、そんなことない。
どうなんでしょうね、
これより難解な作品って今まであった？ドライブマイカーぐらい。
あー、そうかもね。
それぐらいじゃない、他こんなきついというかこんな難しい作品なかったよな。
うん、
多分一番難しいんじゃないかなという気がします。
うん、
うん、なんでね、ちょっとした挑戦になりますが、
はい、
そういう作品でございます。お楽しみ、はい、以上リスマに告知でした。
はい、
エンディングです。マユー・アントワネットの今日のためになる一言、
はい、
今日もなんか用意してます？
今日も名言を思いついてしまったわ。
はい、それでは今日もお願いします。ではどうぞ。
お肌の曲がり角ってどの辺？この辺？あ、ここ？
来週ですね。
はい、
来週はリスマニ会でレインの特集です。
月末会なので、はい、リスマニ会でございます。
リスマニ会ですね。なんかレインね、盛り上がってるんで、今急激に盛り上がってきてるんで、
まあ当時は、うん、名前だけは聞いたことがあった程度だった、
うん、うん、僕はレイン大好きです。
お
う、うん、もう毎週ね欠かさず見て、今もね週に1回ぐらいは必ず全部見返してるんですけど。うん、うん、
もっと自信を持って言ったらどうかな。
なんでやねん。いやいや、さすがにそこまではね、ちょっと難解すぎます。
無理だよ、私来週からピーピーガーガーしか言わなくなっちゃうから。
本当ですね。本当そう、ね、視聴者が全員そういう感じになってたよね、あの時ね。
うん、
って感じで、
うん、
そう、なんかこうもぬけの殻になったよね、みんながね。
そうだね、
まあ、そういうそれぐらい破壊力のあるドラマだと僕は思います。
はい、
レインね、
うん、
お楽しみにってとこですね。
はい、
はい、では加藤光とゆのっちのリスタン3では、皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク narita.fm です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
またプラン B のホームページでは本日の放送のディレクターズカット版、配信版を用意しています。配信版は放送内の時間に収まらなかったり、様々な理由でカットされた部分等を聞くことができる、一粒で二度おいしい内容となります。ただし音楽と楽曲は流れませんのでご注意ください。
またラジオ成田にて 毎週月曜日の24時台から再放送ありますんで、再放送を聞ける方は聞いてみてください。
はい。
そして番組では協賛していただけるサポーターを募集しております。番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい。この番組はナレーション、イベント司会等のお仕事を受けたまります。プラン B の提供でお送りいたしました。それではまた
来週。